皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス RT の時間です。2026年4月23日付のマス RT カテゴリから厳選した10本の論文をお届けします。1本目は AM ブハダさんによるコスズールデュアリティ4クォットラティックモノミアルアルゲブラスです。この論文ではキュビバーと二次単公式からなるイデアルで定義される二次単公式代数というもののホモロジー的な性質とコスズル相対性を詳しく調べています。この代数は表現論やホモロジー的ミラー対称性においてとても重要な役割を持っていて、これまで同来圏の具体的な記述が十分になかったため、コスズル相対性の枠組みを使って体系的に研究しようという試みです。まず有限次元の二次単公式代数において、そのコスズル相対が左連接かつ左共連接であることを証明しています。さらにこれらの代数が絶対的コスズルであり、全域的な線形欠陥が最大で1であることも示しました。これにより有限定義されたすべての下群が有理的なポアンカレ級数を持つという非常に綺麗な結果が得られています。また同来圏や特異圏におけるコスズル相対性を宣伝させ、具体的な三角同値として導き出しています。ここには非次数的な BGG 対応も含まれていて、非常に強力なツールになっていますね。2本目はフランシス・ブラウンさんによるマルティバリエーブル・バンダーモンド・デターミナンツ・アマルガムズ・オブ・マトリシズ・アンド・スペクト・モデュルズです。この論文では多変数バンデルモンド行列式というちょっと厄介な問題に挑んでいます。普通の単変数バージョンならきれいに線形因子に分解できるのですが、多変数になるとそうはいきません。そこで著者はこの複雑な行列式をより変数の少ないバンデルモンド行列式の積の和として表現するという非常に野心的な一般化を試みました。アプローチがとてもユニークで、2つの行列のクロネッカー積を利用したアマルガメーション積という新しい概念を導入しています。この証明にはシュアベイユの相対性や対称群の表現論、特にスペクト片義が駆使されており、数学的な構成の美しさが感じられますね。結果として2つの主要な公式が導き出されました。一つは標準ヤング図形を用いた比較的シンプルな和の形式で、もう一つは項数こそ多いものの完全に閉じられた形式の式です。3本目はマルクス・クレメッティさん、ランデビさん、ヘンリリー・ヒマキさん、ダニエル・ソルチさんによるレプレセンテーション・コホモロジー・オブ・アスモール・カテゴリーです。この論文では小さなカテゴリーの表現を研究するための新しい道具として表現コホモロジーという概念を導入しています。もともと小さなカテゴリーにおける不可逆モジュールの分類というのはいわゆるワイルドな問題で、パラメータを使って分類することが実質的に不可能だと言われています。そこまで難しい問題に真っ向から挑むのではなく、代数的なツールを使って構造的な情報を捉えようとするアプローチは非常に賢い戦略だと思います。具体的には神経の単体に基づいた単体的対象を構成し、そのグロタンリーク群を用いてコチェーン複体を組み立てています。さらにアレクサンダー・ウィットニーの対角線と整合する積を定義することで、このコホモロジーに環構造を持たせています。結果として連結なカテゴリーにおいて正の次元ではアサイクリックになることや、直カテゴリーの場合には神経の整数係数コホモロジーと一致することが示されました。4本目はパブレ・パンジッチさん、アナプリッチさん、ブラディミル・ソーチェクさん、ビート・プチェクさんによるユニタリー・ハイエスト・ウェイト・モデュルズ・フォース P、Q、&ソーのアスタリスク上 2Nウィズフィックスとインテグラルインフィニテシマルキャラクターです。この論文では実例代数である SU、P、Q と SO、スター、2N における固定された整数無限小指標を持つユニタリ最高ウェイト化群の分類に取り組んでいます。 これまでの分類はデュアルカルタン代数の中の直線として表現されていたため、特定の無限小指標に対してどのユニタリ化群があるのかを突き止めるのが意外と大変だったそうです。そこで著者たちはまず無限小指標を固定してから対応するユニタリ化群を分類するというより実用的なアプローチを試みました。研究の手法としてはディラック不等式やデュアルペア対応の理論を駆使しています。特に SU、P、Q の場合、ハッセズやヤング図形を使った幾何学的な解釈を導入しているのが面白いですね。5本目はマルコ・マッカイさん、バネッサ・ミミエッツさん、ペドロ・バズさんによるオルモスト・フィニタリー・バーエ・プレゼンテーション・セオリー&アプリケーションズ・トゥ・アフィネソワーゲル・ビモデュルズです。この論文では、無限国セター群におけるゾーゲル相対数モジュールを扱うために、これまでよりも緩やかな条件である、ほぼ有限な総表現論という新しい枠組みを構築しています。これまでの理論では、対象の同系類が有限個である必要がありましたが、今回の研究では加算個まで拡張されており、これにより無限隣近型のようなケースにもアプローチできるようになりました。特に面白いのが、強いセル削減という手法を使って、複雑な総表現をより扱いやすい部分章へと落とし込むプロセスです。この手法によって、拡張アフィンタイプ A における分類問題が、複素一般線形群の表現論というおなじみの形にまで還元される様子は見事の一言につきます。6本目はトーマス・クロイチグさん、ボロディミル・コバルチュクさん、アンドリュー・アール・リンショーさん、アリムソンさん、ウヒリン・スーさんによるユニバーサル2パラメタ N イコール2スーパーサイメトリック W の無限大アルゲブラです。この論文では超対称 W 無限大代数という非常に広範な家族を分類するためのユニバーサルな2パラメータ頂点代数を構築しています。もともとこの分野にはガバーディエルさんとカンドゥさんによる予想や1992年の伊藤予想といった長年解決されていなかった重要な問いがありました。著者たちは非線形リード模型超代数のユニバーサル崩落頂点代数としてこの新しい構造を定義しました。ここで面白いのが超強形構造に加えて超対称性で結ばれた4つの場のセットをダイヤモンドと呼んで活用している点です。この2パラメータという設定のおかげでパラメータ空間の中にある特定の切り捨て曲線を見つけることで様々な超対称 W 無限大代数を1パラメータの章として導き出すことができるようになっています。7本目はマスドット QA からのクロス投稿でナイファン・ジンさん、インロン・リュー・サン・ジアン・ジャンさんによるクォンタム・スーパー・リトルウッド・コレスポンデンスです。この論文では量子超イマナントと超対称多項式に関連するリトルウッド理論について量子的な一般化を含めて深く掘り下げています。具体的には量子超代数とタイプ A の岩掘りヘッケ代数の間にある量子超シュアベイユ相対という枠組みを使って研究が進められています。特に注目したいのはテンソル積空間上のバイモジュールの規定ベクトルを具体的に構成している点です。この構成を用いることで量子超イマナントを量子超代数の共変テンソル表現のウェイト空間として解釈することに成功しています。抽象的な代数構造を具体的に構成してイマナントという概念をウェイト空間に結びつけるアプローチは非常に鮮やかで説得力がありますね。量子的な世界と超対称性が組み合わさった複雑な構造をここまで明確に整理して提示している点に著者の強いこだわりを感じます。8本目はマス GR からのクロス投稿でクンジャンさんとユアンヤンジョーさんによるエクステンションズオブイナーシャルブロックです。この論文は有限群の表現論という非常に奥が深い分野に挑んでいます。具体的にはブロック拡張という代数構造の理解に欠かせないテーマを扱っています。これまでブロックがべき例である場合にはその構造がよく分かっていたのですが この研究ではそれをさらに広げて完成ブロックというケースにまで一般化しようとしています。研究の手法がとても緻密で驚かされます。著者たちは正規部分群を持つ有限群に注目し、欠陥群がアーベル群であるという設定の下で、グレード付き内部代数や先天群の理論を駆使して解析しています。最終的にブロック拡張とねじれ群代数の間に基本モリタ同値という強力な関係があることを証明しました。特に特定の条件下でブロックを覆う他のブロックも完成ブロックになるという結論を導き出した点は、理論的な一貫性があって非常に鮮やかです。複雑な代数構造をモリタ同値という視点からシンプルに整理してみせた非常に価値のある成果と言えるでしょう。9本目はマスドット QA からのクロス投稿で、ペター・アンドレアスベルグさんによるオン・ザ・コホモロジー・オブ・フィニテ・テンソル・カテゴリーズです。この論文では有限テンソル圏という数学的な構造におけるコホモロジーの有限生成性という非常に難解で挑戦的な問題に取り組んでいます。具体的には単位オブジェクトのコホモロジー感が有限生成であるか、そして各オブジェクトのコホモロジーがその感情の有限生成化群になっているかという、いわゆるエチンゴフとオストリクによる予想を検証しています。著者はこの問題を解決するために権論的な視点から代数的な視点へと巧みに橋渡しをしています。遮影性生物を用いて有限次元代数を構築し、そのホホシールドコホモロジーの有限性生成という条件と結びつけた点が見事ですね。最終的に有限テンソル圏がこの有限性生成の条件を満たすことと、対応する自己順同系代数が特定の有限性条件を満たすことが同値であるという定理を導き出しました。特に有限表現型を持つ有限テンソル圏がこの条件を満たすことを示した部分は、理論的な美しさを感じさせます。最後はマス RA からのクロス投稿で、ケンタ上山さんによるトリビアルエクステンションズオブコスズールアーティンシェルターレギュラーアルゲブラスです。この論文では幾何間代数幾何学や表現論の視点から、自明拡大代数上の次数付き最大公演マコーレイ化群の安定圏について深く掘り下げています。具体的にはコスズルアルティンシェルター生息代数と次数付き可逆相モジュールから作られる自明拡大代数に注目しています。ここで面白いのが BGG 対応のような手法を導入して、安定圏と元の代数を残屈イストしたもののコスズル相対の有解同来圏を結びつけた点です。最終的にこれら2つの圏が三角同値であることを証明していますが、単に同値であることを示すだけでなく、どのような条件で同値になるかという判定基準まで提示しているのが非常に丁寧ですね。また聖レ関数やアウスランダーライテン三角形の存在についても触れています。後半では二変数や三変数の歪み多項式感を使った具体例が挙げられていて、理論的な含意が必ずしも逆に成り立つわけではないことが示されています。コスズル相対性から表現論、コホモロジー同来圏、そしてユニタリ最高ウェイト化群や有限テンソル圏まで非常に濃い内容となりました。高度な概念が詰まった回でしたが、少しでも理解の助けになれば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。